日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます。今日で今年の放送は最後になります。来年は来週1月4日月曜日からです。まあ今年は新型コロナのニュース一色でしたけれどもね、来年は一体どんな年になるんでしょうか。私も、7月からね、ほぼ毎日辛坊さんの話をまあこう聞いていますとね、自分も物知りになったような感じがしますけれどもね、来年も頑張りますよ。さあではお待たせいたしました、今年最後の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
12月30日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
本日の銀座定点観測ということで、私、いや、拍手してる場合じゃないと思います。私、春先からですね、はい、この番組始まったの、いつでした
?7 月です。あ、
7月ですか。7月ですけれども、その前、4月ぐらいから特番で、週 1? で、ね、あれ週1ぐらい月 1? 週 1? はい。週1ぐらいでやってましたよね。で、まあ、週1ぐらいでやってる時からですね、基本的にこの銀座のど真ん中、ここ銀座のど真ん中じゃないですか。ここ銀座の外れですか。
まあ、ここの有楽町はね、外れてば外れですけど、
銀座。外れって言うと怒られちゃうんだよね。この辺が中心なんだよね。
そうです
よ。だって、どんどん銀座からすると、皇居に近づいていくでしょ。
ええ、ええ。
ということは、センターに近づいていく感じじゃないですか。
うん、そうですね。
ね。で、まあ、外れじゃなくて、中心なんですけども、うん、その有楽町界隈の、こう、定点観測で、で、お気に入りのカフェがあるんですよ。私ね、ずーっともう去年からこのカフェ行ってみたいなと思うんですけど、そのカフェの人出というやつを、もう春先から定点観測で、毎週少なくとも1回、多ければ3回ぐらいですね、どんな人出になってるかなというのを、定点観測を続けてきたんですが。
すぐそこのですね。
まあ、すぐそこのです。はい、すぐそこのカフェなんですけど、今日、一番の人出。今年一番、もう完全に今年一番でした。
そうですか。
ほぼね、通る時間は私一定ですから、だからまあこのぐらいの時間、お昼ご飯が終わった後ぐらいの時間通るんですけど、今日完璧今年一、すごい人。GoTo ないですよね、もう。はい、GoTo 完全にないですよね。で、見たら、どういうお客さんかなと思ったら、やっぱりね、おしゃれなカフェだから、若年層多いですよ。
うん、若い方、
ね。大体パッと見20代後半から30代前半ぐらいの、さすがに銀座有楽町ですね。客層がね、垢抜けてるの。もうでもね、お姉さん方がね、綺麗なのよ。明らかに綺麗なお姉さんを、まあ、連れてるか、どっちが連れてるか、微妙なとこですけどね。最近は、まあ、一昔前だったら、まあ、ちょっとイケてる親父がですよ、綺麗なお姉さん、こう、引き連れてっていうケースが多いじゃないですか。最近、まあ、必ずしもそうとは限らなくて、イケてるお姉さんが若い兄ちゃんとかね、そういうケースも、
パターン
もいろんなパターンがありますけど、ただ、今日その、店の前に、パッと見数えたら30人が並んでんですよ。
そんなに?
はい!それがもう、2列渋滞で、ダーッと並んでて、これで中見たら全テーブル埋まっていて、オープンカフェなんで、はい、かなり締め切ってますね。換気、やっぱ夏場にね、同じ店取った時に、この店夏、エアコンしないと暑くてかわいそうだな、大丈夫かな、営業と思ってたんだけど、夏場はなんだかんだ言いながらね、窓全開して、多分エアコンもフルでかけてるんだと思いますよ。はい、そうするとそこそこ店内冷えるみたいですね。全部開け放しといても。でもね、冬場はね、窓全部開け放すと、窓に近いところの人たちは寒くてたまんないんだと思います。
食事どころじゃないですよね。
だからね、結構締め切ってあるんですよ。だけど、オープンカフェだから、締め切ってる外にもテーブルが20ぐらいに出てる。はい、20ってのはダブルですね。はい、ダブルで。だから数で言うと10個ぐらいのテーブルは、結構4人座れるようなテーブルが10個ぐらい、ダーッと並んでるんですが、それも含めて全部満杯で、
あ、そう
今日ですよ。今日だいたい12月30日ってみんな家でよ。基本は大掃除する日でしょ。
そうですね。
この基本大掃除する日に20代後半から30代前半の明らかにイケてる感じの、美男美女カップルみたいなものが真っ昼間からシャンパン抜き上がってたな。
ひなみにしか聞こえない状況になってきましたけど。
お前らとにかく家帰って大掃除せんかと。
掃除しろと。
それがまたね、お姉さんが本当に綺麗なの。
そこなんですね、一番
テーブル、全テーブル確認してまったんだけどね。
何やってるんですか、
もう、どう、何これ、東京中の美女が集結してるのか、このカフェは、みたいなぐらいな勢いで、12月の30日の真っ昼間にオープンカフェの外に座って、兄ちゃんと姉ちゃんがシャンパンなんか抜き上がってたな。許さん、俺は。俺は絶対許さん。それが、駅の下の立ち食いそばなら許すよ、それは。
どういう観点ですか、
ね、
それはもう。
おしゃれなカフェに。だからね、もう全く気にしてないですね。ほいでまたね、その乗ってくるバスも、はい、今日、あれ、もしかすると今日ぐらいから休日ダイヤだとバスの本数が減ってやだなと思ったんですが、休日ダイヤになってるのかどうなのか知りませんけれども、普通にバスがいつものように来ました。で、いつものように来たのはいいんだけど、3つ。普段より相当混んでますね。
あんまりあのバス混まないですよね。
あのバスってどのバスですか？
多分おそらく新幹線。ま
あ、あっちの方から来るバスですね。うんうん、で、銀座4丁目から築地からね、それからあの辺で降りるお客さんで、はい、それもね、明らかにご高齢の70代どころじゃないですね。80代から90代。今時やっぱり70前後ぐらいだったら、健康なお年寄りだったら、ちょっと優先席に座るのためらおうかなっていうぐらいのご高齢の方多いじゃないですか。そうじゃなくても明らかに、この方は優先席、目の前に来たら絶対譲るよねっていうぐらいの、パッと見80代から90代ぐらいの高齢の方が、すっごくたくさん移動されてます。今日、小池百合子東京都知事が、午後2時ぐらいから緊急記者会見を開いてですね、とにかく会食やめろというのをなんか口酸っぱくして言ってますね。具体的には何て言ったか多分ね、後ほどのニュースのコーナーで、はいはい、ただ緊急記者会見をしてとにかく年末年始宴会するなっていうのを徹底的に強調したんですが、はい、完全に狼少年というとちょっとね、刺激の強い言葉すぎますけれども、もう完全に慣れてしまいまして、いくら言っても、そんなことじゃ人は動かないっていうか、それぞれの判断で、まあ皆さん動いてらっしゃる状況の中で、銀座のカフェは3つだわ、飛ばすの中はご高齢の方でいっぱいだわ。だからなんか違う方向性を考えないと、ダメですよ、やっぱり。今のやり方じゃダメだなと。で、一時やっぱりね、GoTo がやり玉になったんで、GoTo が悪いって感染広げてんのは GoTo だった話になったんで、GoTo 止まっちゃったから、もう大丈夫だろうっていう感じですよね。だからそういうなんか本質と違うところで、政治問題としてね、こういう感染症の議論をするときに、どこもかしこももう一部のメディアも野党なんかもそうだけれど、政治的にこう言ったら自分が損か得かみたいな発言を繰り返すわけで、どうやったら政権攻撃できるかみたいなところで論点が進むので、実際にやらなきゃいけないことと相当乖離が広がった結果、今があるんじゃないのっていう感じを私は1年間定点観測してて、今日で番組が年内この番組は終わりですけれども、最終日にこれをもうしっかりお伝えしてですね、我々の番組ぐらいはまあ、ちゃんとした情報を皆さんにお届け、ね、
はいはい、
できればいいなと。いや、だけどね、多勢に無勢っていうかですね、一生懸命やってるんだけども、どうもなんか、あまりお役に立てていないんじゃないのかっていう感じがしてですね。
そんなことはないですよ。
そうですか。
ご意見もいただきますよ。
本当ですか。
そうだそうだっていう賛同も得てますし、もちろん反論もありますけど。
いや、その反論してくる人たちな、お前間違ってるからこの野郎みたいな。
いろんなご意見あるんですよ、世の中には。様々。もうごまんと。
じゃあ、ぼちぼち行きますか、はい。もう最後だから、今日なんか、スペシャルゲストの方いらっしゃるんですって、噂によると。
そうですね。
なんか、噂によると、いつもそのスペシャルゲストの方は、本番中にメイクを落とさずに、他のワイドショーからなんか、なだれ込んでくる方らしくてですね。
お忙しかったからね、今年特に。
今日は前にワイドショーがあったと聞いてないんで、メイクはされてないんだろうか。
すっぴんかもしれませんね。
すっぴんのバーイデンさん見られるわけですか。 すげえ楽しみ。
ね、4時台ですので楽しみになさってください。
今そう言ってこれ聞こえてたら、はい、今トイレ駆け込んでメイクされてたりなんかして。それちょっと驚きですけどね。
そうはしないと思いますけれどもね。はい、じゃあ今日も株と為替からお伝えして。
株どうなりました？今日大納会ですよね。はい、そうですね。これで終わりましたよね、
はい。はい。今日はですね、3日ぶりに反落しました。昨日と比べまして123円98銭安い、27,444 円17銭で今年の取引となりました。
昨日爆上げしましたからね。
そうですね。
昨日儲かっちゃった人は、まあ利益年内に確定しとくかっていう感じですね。はい、でもまだ買い上げてる人がいるということですよ。123円程度の下げで済んでるということは、昨日700円ぐらい上げてますからね。はいはいはい、だからこの2日間ぐらいで相当儲かってる人いるってことですよね、世の中的には。
まあ、今週に入ってから900円以上ね、値上がりをして。
そうですね。今週入ってからって言ったって取引3日しかないですから。
あ、そういうです。そういうことですね。3
日の取引で900円以上値上がりってすごいですよね。てなことでありまして。はい、ただまあ、来年以降どうなるかとにかく全世界的にお金が余ってて、金融当局というか、まあ、各国の中央銀行がとにかくお札をすり倒して、お札する競争みたいなものを始めてますから、まあ、行き場のなくなったお金が、とりあえず株式市場にでも行っとこうか、株でも買っとくかということで上がってるという、まあ、大きな背景がありますから、
はい、
来年以降、まあ、来年以降も同じ傾向はしばらく続くかもしれませんけれども、みんなどこまで上がるんだっていうのの、チキンレースにどっかから入りますからね。ええ、だからもうどの辺で逃げるかとかね、はい、そんなことで言うと過去のバブルの崩壊局面というやつを私も何回か経験してますけれども、まあ大体年末まではガーッと上がってきて年明けどうなるか、1月の株価がどうなるか注目したいと思います。はい、為替です。
為替は現在1ドル103円35銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと35銭ほど円高となっています。
35銭円高。はい、103円台ということで、今年は本当にね、昨日もお伝えしましたけれども2月ぐらい今日ね、今年ね2月3月ぐらいがすごい値動き激しかったんですよ。私の記憶で言うとね、2月ぐらいにぐーっと円安で110円台まで円安になって、はい、確かね翌月3月ぐらいには101円ぐらいまで急激に円高に触れて、その後まあ104円から107円ぐらいのボックス相場って言うんですけども、行ったり来たりを繰り返してきて、年末になってきてちょっとだけ円高に触れてきたかなっていう、そんな傾向ですけども、さあ来年どうなるんでありましょうか。
さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。4時台にはもうレギュラーのね、エコノミストの長浜俊博さんを除きますと最多出演となります、明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカン大学客員研究員の海野素央さんご登場です。トランプ大統領のこれから、そしてバイデン氏の政策など、来年の日米関係、そして米中問題について伺います。5時台はコロナ禍で変わる年末の風景、日本放送の畑中記者によります上野のアメ横からの中継。
アメ横の中継ですか、はい、年末らしいですね。
そうですね、どんな感じなんですかね。
アメ横の中継っていうと年末っていうね、うん、年末の象徴みたいなもんでありますけれども、どなたか言ってらっしゃる記者の方が言ってらっしゃるの、
畑中記者
が
ね。
あ、そうですか、
はい、
へいへい、
お送りします、
はいはい、
番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
いつものプチ自慢をさせていただくと、はい、昨日この番組の中で昨日爆上げしたわけですよ、株式相場が、はい、だけど明日大納会ですねと、まあ明日大納会で上がるか下がるかはともかくとして、大暴落という局面にはならないでしょうねと言ったらならなかったでしょ。結構ねリスクあるんですよ。つまり700円ぐらいドーンと上がった後ってね、はい、ガーンと下がって調整するっていうことがありますが、まあ今の買い上げてくる勢いで言うと多少下がっても暴落にはならないだろうなっていう、はい、昨日の予想が当たったということだけ一言この辺で確認をさせていただいてそれでは先にお進みください。
さすがでございます。この後はズームフラッシュです。さあ、ではこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。ロイター通信は在日米軍が横田基地で新型コロナのワクチン接種を始めたと報じました。 東京都世田谷区で2000年に起きた一家4人が殺害された事件は今日で発生から20年を迎えました。アメリカのコロラド州当局はイギリスで拡大し感染力が強いとされる新型コロナの変異種の感染例を確認したと発表しました。ワシントンポスト紙によりますとアメリカでの確認は初めてです。今夜今年最後の満月が関東地方など太平洋側で見ることができます。12月の満月はコールドムーンと呼ばれています。今日からあさっての元日にかけて強い冬型の気圧配置となり日本海側を中心に大雪が続くと予想されます。公共交通機関では長時間にわたる大規模な遅れや運休が発生する恐れがあるとして気象庁や国土交通省が注意を呼びかけています。インターネットに無断で掲載された漫画などを海賊版と知りながらダウンロードすることがあさって1月1日から違法となります。あさってから始まる2021年、豆まきが行われる節分は例年2月3日ですが、来年2021年は暦のずれの影響で1日早まり、明治30年以来124年ぶりに2月2日となる珍しい年になります。
なんじゃそりゃ。
ねえ、私もこれなんじゃそりゃ。
何ですか、その節分が1日変わるって。
ずれるんですって。で
節分って別にあのね、決まってるわけじゃないですからね。
ね、
ただまあ、ここずっと2月3日だったんで、来年は2月2日だって言われたって、ふーんって感じですけどね。そんなことよりも今のニュースの中に、今日の午前9時35分の地震の話がなかったじゃないですか。
そうです、
ね。いや今日の9時35分ぐらいにですね、北関東から千葉で震度4、東京から埼玉、その辺りで震度3っていう、まあ、そこそこの地震ですよね。
そうですね。
だからまあ、朝9時台に、大掃除かなんか始めて、あれ揺れてるってびっくりされた方多いんじゃないかなと。
って第最初の揺れが結構感じましたよ。
私全く感じなかったんです。あれこれ地震皆さん感じました？今これパッと見渡す限り7人ほどの人がいますが、あれ全員感じた。はい、あ
外の
人、俺だけか地震感じなかったのは。どういうことだろうな。一生懸命働きすぎてたのかな。多分ね、ちょうどその時に洗濯機の脱水がかかったんだと思うんだ。あのうちね、洗濯機の脱水がかかると、なんか建物全体が揺れるような気がするんだよね。
カタカタカタって
なる。そうそう。多分その同じタイミングだったじゃないかと思うんですけどね。
それは気をつけた方がいいです。
洗濯物って、ほら、あの、偏ってるとさ、はいはい、大物洗いで偏ってると、すげえガタガタ言って、俺なんか洗濯機壊れんじゃないかと思って、ずーっと洗濯機で横で、壊れたらどうしようとか、これ爆発して蓋が飛んだらどうしようとか、すっごいドキドキすることありません。
びっくりするぐらいゴーンっていう時あります、
ね。今日は多分ね、そのタイミングで地震が来たんだと思います。
そうなんですか。
はい、全く気がつかなくて。その後、この知人からメールが来てですね、はい、今地震とか嘘つけ何を言ってやがんでって。そんなことを思いながら来たら、やっぱり地震だったということが判明して。
常に用心してください。
そうなんです。やっぱ自然現象というのはね、何が起きるかわかりませんから、そういう意味で言うと、ね、月の満ち欠けみたいに、あらかじめわかる自然現象もありますから、ちゅうことで今日満月です。満月ですよ。まあ最近はね、インターネットが発達して、昔はただの満月だったのにね。いや、今年は、今月の満月はストロベリームーンよとかね。何を言ってやがる
んだ。結構喜んでたじゃないですか、この話題辛抱さん。
あのね、飽きました。
飽きちゃった。
はい。もう今年1年間ですっかり、飽きました。これあの、どうしてそういうことになったかというとですね、まあアメリカで毎月の満月、こう名前がついてると。で、毎月の満月名前がついてて、多分インターネットかなんかで、あの、一番最初に4月の月はピンクムーン。おかしいね。ピンクムーンつったってピンクじゃねえじゃん、みたいなところから。これがあの決まってまして、1月はウルフムーン、2月はスノームーン、3月がワームムーン。ワーム？ワームって虫じゃないのか。多分。4月、ピンクムーン。ワームってあったかいじゃなくて多分虫の方だと思いますけどね。5月、啓蟄と一緒じゃないですか。
啓蟄と一緒だ。
啓蟄はしかし何月何日っていきなり聞かれてもね、そういうことはちゃんと調べてからラジオのオンエアに臨むもんですけども。はい。5月がフラワームーン、6月ストロベリームーン、7月がバクムーン。
何ですかバクって。
バクってなんだバクって。 動物だと思います。はい。8月以下省略。もう完全に飽きました。
早いですね、はい。で、
11月がビーバームーンはこの番組でもやりましたけれども、12月はコールドムーンって、コールドって寒いからですか、
まあ、冷たいという、
ね。コールドムーン。また芸がないね。これ、きっとね、名前つけてた人たちも、だんだん飽きてきてね。はい、途中から雑になってきて、もういいや、12月寒いからもうコールドムーンだみたいな、きっとそういうことになったんだと思います。嘘か本当かわかりません。ちなみに今日の東京の月の出は、4時37分です。だからこの番組中に月が東の空から昇ってまいりますが、まあ地平線が見えないところではもうちょっと後になりますけどね。西と東ではだいぶ日の出と同じでね、地球は東回りに回転してますから、東に行けば行くほど早く太陽は昇るし、太陽は沈むし、月は昇るし、月は沈むということになります。今日の月の出の時刻ですが、札幌は4時5分。もう間もなく札幌では月が昇ってまいります。あ、この番組、全国で聞いていただいているということなんでね、一応ご紹介しておこうと思いますが、うん、札幌では間もなく、4時5分に月が昇ってまいりますが、うん、東京はそこから30分以上遅れて4時37分に月が昇ってまいります。うん、大阪は、4時58分ですから、まあ、札幌に比べるとほぼ1時間時差があるということですね。うん、大阪4時58分、だからほぼ5時前ぐらいに、月が昇ってきて、うん、福岡に至っては5時22分ですから。
随分とね。
そうなんです。だから東京4時37分で福岡5時22分ですから、まあ、1時間近く実は東京の方が早く月が昇ってくると。はい、だから東京、札幌と福岡だったら、1時間15分以上違うということなんで、なんだかんだ言いながら日本もね、ちっちゃいちっちゃいって言われますけど、まあアメリカやそれはロシアに比べればちっちゃいかもしれませんけど、やっぱり東西南北に長いんで、だから場所によって気候も相当違うと、一括りに日本の気候はみたいなこと言っても季節感がね、多分ここで話してる東京の有楽町界隈で喋ってる内容と、だって有楽町、いや今日はね、有楽町のオープンカフェの前はもう若いおしゃれなイケてる兄ちゃんと姉ちゃんで三つ三つとか言ったって、はい、北海道で聞いてる人は凍え死ぬだろ、そんなとこにいたらっていう、
外になんかねお茶飲んでいられない、
そうなんですよ。まあそんなことで、ニュース他にもいろいろありましてね、はい、変異種の話がアメリカでね、これアメリカで確認された人はイギリスに行ったことがないと、それは何を意味しているかというと、相当広がってるっていうことですね。すでにもう相当広がっていると、はい、いうことであります。それから在日米軍が横田基地で新型コロナのワクチン接種を始めたと。で、基地従業員の日本人には打ちませんよって、打ちませんって宣言してるわけじゃありませんけれども、まあまあそうでしょうね。それぞれの国で誰に打つかは、それぞれの国の当局者が決めてますから、はい、在日米軍通だって、治外法権のアメリカ人ですから、それはアメリカ国内で接種が始まったら当然、日本における米軍基地内でも接種が始まるだろうなっていうだけの話なんですけども、はい、あ、やっぱ国によってこういうのって速度が違うのねっていうようなことも、こういうことで分かったりもいたします。さ、ってなことを言ってるうちに2時からの東京都知事の会見の中身が入ってまいりましたんで、松山さんお願いします。
はい、この時間解説するニュースこちらです。東京都の小池知事が臨時会見。東京都の小池百合子知事は午後2時からの臨時の記者会見を開き、年末年始に向けた感染拡大防止への呼びかけを行いました。
この記者会見の中で小池さんはこう述べてます。年末年始のここで抑えないと緊急事態宣言を発出せざるを得なくなる。この年末年始が感染拡大を食い止められるか否かの分水嶺だ。命を優先してほしいと呼びかけ、年末年始は家族で静かに過ごすステイホームを徹底し、忘年会や新年会は行わず、会食も絶対に開かないよう呼びかけておりますが、
絶対に
有楽町の駅前のカフェは3つ3つ
絶対に開かないよっておっしゃってるのにね、
イケてる兄ちゃん姉ちゃんの耳には届いてないですね。
今一人ずつ志望さん伝えてきたらどうですか。ターッと言ってちょっとちょっと
殴られたらどうしてくれるんですか。ただのおっさんのやっかみだと思うでしょ、普通は、
まあね
ね、心からなんかね、皆さんのためを思ってやってるというふうには決して見えないでしょ。
そうですね、
どう見たってそれもどうしたってやっぱりイケてる兄ちゃん姉ちゃんから声かけますからね。
まあでもね、笑い事じゃないですよ、本当にやっぱりね、心がけてください、映らないように、
ということでございまして、
はい、はい、以上ズームでした。
12月30日水曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊さん、さっきツイッターをご紹介した時、アベノハルカス、日本で一番高い、はい、ようです。やはり
ですよね、
300メートルですね。
300メートル、
はい、ちなみに横浜ランドマークタワーは 295.8 メートル。
おー、ということはほんの4メーターちょっとぐらいですか。
そうですね、差が。はい。で、さらに3位は、リンクゲートタワー。
リンクゲートタワー。
256.1 だそうです。
リンクゲートタワー。リンクゲートタワー。あ、大阪府の建物ですね。それがね、大阪市が建てた、うん、はい、今、大阪府の先島庁舎になってるのがあって、これが大阪市が建てたんですが、はい、高さが1メートルしか違わないんですよ。あ、そうでしょ？
本当だ。
今、3番目、第3位がリンクゲートタワービルで 256.1 メートルで、そ、う、れ、ん、で第4位が大阪府先島庁舎って、これ実は大阪市のもともと建物を、バブルが崩壊してですね、はい、大赤字で、最終的に大阪府が買った建物なんですが、これが256メートルで、
本当だ、
1メートルしか違わないでしょ。これどういうことかというとですね、はい、それ建てた当時ってバブルで大阪市と大阪府が一番仲悪かったんです。めちゃめちゃ仲悪くて、はいはい、最初にこう、どっちが最初に建て始めたかわかんないけど、最初に建て始めたところの高さを聞いて、もう片っぽが負けてたまるかって言って1メートル積み上げるっていうね、1メートルごとの高層ビルの、だから大阪市が高層ビルを建て、大阪府も高層ビル、超高層ビル、両方同時に建て始めたんだけど、最後1メートル高の争いで、俺のところが1メートルでも高くなるんだって言って、1000億円ぐらい金かけて2つビル立てて、両方とも大赤字で二束三文で売りに出しちゃったっていう。だからね、大阪市と大阪府がどんだけ仲悪くて、どんだけ仲が悪いがゆえに税金が無駄遣いされていたかっていうのが、まあ例の大阪都構想につながっていくんだけども、ただまあ今大阪とは、大阪市も大阪府も同じ政党が両方とも多数派を占めて、そういう争いがなくなっちゃったんで、逆に、いや、あの昔の大阪府と大阪市が喧嘩してた時のむっちゃくっちゃっていうのの意識がみんな薄れてきて、今いいじゃん今のまんまでっていうようなことで、今年また大阪都構想が2回目否決されたのは背景がそういうことがあるんですが、このビルの高さの1メートル差っていうのがもうびっくりするよね。
本当ですよね。
巣の建物と市の建物で高さ競争をやって設計変更して、うちの方が高くなるんだっていう。
子供のね、砂遊びじゃないんですけど、
まあ、だから大阪ってそのぐらいぐちゃぐちゃだった時期があったんです。はい、
ね。
まあそんなこんなでね、はい、まさかその話に行くと思いませんでした。アベノハルカスから。大阪も東京もすごい人手です。
出てるというね、
だから今の、あの政治の訴え方っていうのは全く国民、はい、住民の声心に届いていないって、やっぱね、ちょっと異常な恐怖を煽りすぎて、例えばね、春先に何つったかというと、ある専門家が出てきてよ、日本で42万人死にますって第一波の時。42万人つったんだよ、あの時。結果数百人さ、第一波で亡くなったの。だいくらなんでもね、あの、とにかく恐怖を煽ってみんなにおとなしくさせようっていうね、意図はわからんでもないけど、やっぱりやりすぎると全く効かなくなっちゃうっていうところを、やっぱ政治家も、行政も、専門家も知らなきゃいけないと思いますよ。その結果今これが起きてるっていうことをね、ちょっと認識足りないんじゃないのかなって。前メディアも同じですよね。メディアもとにかく、あの、恐怖を煽ったら国民がおとなしくするだろうっていうような方向性の報道しかしてこなかったですからね、今年1年間。本当にメディアって何なのっていうのが問われた1年だろうと思います、今年は。てなこと言ってるとゲストの時間がなくなってしまいますので、一旦この辺で、
はい、あなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は明治大学の海野素央教授が登場します。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。バイデン氏、トランプ外交を批判。アメリカのバイデン氏は地元のデラウェア州で外交政策について演説を行い、アメリカの国際的指導力について現在は巨大な真空状態にあると表現し、トランプ大統領の外交を批判しました。ということで、 ゲストの方のご登場です。明治大学政治経済学部教授で、ワシントンにあるアメリカン大学客員研究員の海野素央さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました。はい、年末ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
今回がですね、年内最終回なんですよ、ね。で、年内最終回のゲストどなたにお願いしたらいいかなと、スタッフ一同話し合った結果、それは海野さんを置いて他はないだろうと。
あ、そうですか。
満場一致で海野さんと。
あ、本当にもう光栄です。
いやいや、とんでもない、とんでもない、とんでもない。はい。だけど、あれですね、いつもこの番組に、海野さんお出になるとき、ミヤネ屋途中で抜け出してですね、全力疾走で来て。
そうです。
で、その時には、ミヤネ屋用のメイクをしたまんまいらっしゃるということだったんですけど。
そうです。
メイク今日してないですよね。
そうです、今日。
してなくても
初すっぴんで。
すっぴん
初すっぴんと呼んでください。はい。
いや、つやつやですね、でもね。
肌綺麗ですね。
何食ってんですか。
いや、あ、わかめ、おのり、レタス、ヨーグルト、牛乳、チーズ、もう朝は必ず決まってます。はい。
どうでしょうか、
見習います、それ私もちょっと。
わかめのりっていうのがポイントです。
あ、わかめ
ですか？わかめ、サラダにわかめ入れるんですよ。
ほうほう。
それでドレッシングかけたいですよね。そこを我慢して黒酢にするんですよ。酢は疲れを取りますから。ですから、そこまでやる。そこまで言うのか。
松山さん。松山さん。
そこまで言うのか。
今日読んだ人は何の専門家ですか。
そこまで言うのか。サラダは黒酢とかかけると。
わかりました。はい。お酢ですね。
お酢。そこまで言うのか。はい。
いや、でもね、冗談じゃなくてね、まあ今普通にドレッシング、だからドレッシングで商売してる人はごめんなさいなんですけど、私1970年代の後半に初めて、スペインの田舎をこう旅してたら、大体、野菜どうやって食べるかっていうと、オリーブオイルとお酢としかないですよね。オリーブオイルとお酢を自分でこうかけて、それにまあ胡椒をちょっとかけるか塩かけるかみたいな。あれが標準的な、一昔前のヨーロッパのサラダってあんな感じでしたよね。
そうなんですよ。
何の話だった
サラダの話をしに来たわけで
ちなみに、海野先生。
はい。
海野先生、今、明治大学で教鞭をずっと取ってらっしゃるんですが、
はい。
どうなんですか？もう、通常授業に戻りました？リモートですか？
いや、リモートですね。大学リモートですから。
ええ。
ですけども、まあ、来年も、この状況だと、
コントロール、
コロナのコントロールができてないので、
ええ。
なんか続くような予感もしますよね。
だけど、まあ、先生通わなくていいっちゃ通わなくていいのかもしれませんが、学生さん友達作ったりとか、まあ大学はもちろん勉強するためにあるんだけれども、それ以外のことも当然楽しみとしてあるわけで、そういうことが全くなくなっちゃって学生さん本当かわいそうですね、今。
そうですね。大学行くとですね、
ええ、
もう本当に学生いないですよ。もう本当にいないですよ。リバティタワー、行って、あと、明大前の泉校舎って言うんですけども。
そうそう。明治大学ってね、お茶の水のところに今、リバティタワーって言うんです
か。はい。
すげえ立派な構想。あれもだいぶ古いですか？
今、1999年ぐらいですね。はい。
私ね、あそこにお茶の水のところに駿台予備校っていうのがあってですね。はい、私、駿台予備校に1年間通ってた時に。
そうですか。
まだ明治がリバティタワーできる前の。
前の。
まあ、かなり古い、古い、汚い、こう。
そうですよ。
時期なんです
よ。そうですよ。
毎日昼飯は、そこの明治大学の学食行って。
指定食堂。
そうそう。
指定食堂って言うんです。
確かね、うどんが80円ぐらいだったんじゃないかと思いますけどね。
はい、
もう1年間明治大学でお昼お世話になって。
ありがとうございます。
はい。まあ、それだけの話ですいませんね、どうもね。まあ、そんなこんなでね、今日来ていただいた理由はですね、日米関係これからバイデンさんになってどうなるのかってそういう話なんですが、昨日あたりのニュース見てたら、トランプ大統領を長年支持してきたっていうか、まあ、ルパート・マードックっていうオーストラリアのね、メディア王が、FOX テレビやってて、それから新聞で言うと、ニューヨークポストっていう、大衆紙と呼ばれるタブロイド版っていうんですかね、日本で言うところの夕刊フジサイズの、新聞があるんですよ。で、まあ、アメリカってニューヨークってね、エリートのごく一握りは、ニューヨークタイムス読んだりしてますけど、大半のニューヨーカー読んでないですよね。
はい。
ワシントンポストとかデイリーニュースとかですね、あるいは全米で USA Today とかあるんですけど、まあそういうの読んでるんですが、うん、その、ルパート・マードックっていう保守派の人が率いてるニューヨークポストがトランプ大統領に負け認めろって言って、社説掲げて結構大きなニュースになってますよね、昨日から。
はい。まあトランプさんはですね、もう共和党のマコーネル、
はい、
院内総務も、
ええ、
もうバイデンさんを祝福してるんですよ。
ええ、
で、マコーネルさんのですね、実は妻 がチャオ氏って言うんですけど、トランプ政権の運輸長官だったんですよ。ほうほう。だから人質を捕らえてたんですよ。
なるほど。
ですからトランプ大統領にその逆らえなかった、共和党がトランプ党になってしまったっていうのはそこなんですけども、ですけどもそういったマコーネルさんやニューヨークポストまでがもう負けを認める、もうですからもう就任式までもう20日余りですからね、ほとんどですから、まあ、トランプさん、まあ、ほんと負けを認める時なんですよ。
これどうなりそうですかね。もうこれ選挙結果はもう変わらないのは当然として、はい、当然というか間違いないとしてですね、トランプ大統領次の一手でどうすることができますか。
いや、次の一手はやはり、
ない。
いや、恩赦でしょうね。
はあ、
自分に恩赦を出すかどうかっていうところは。
自分に恩赦出せるんですか。
自分に恩赦出せるんですよ。合衆国憲法第2条は、自分に恩赦出してはいけないとは記述してないんですよ。
はあ、
ですけども、当然ですけど、合衆国憲法を起草した、建国の父は、
はい、
そんな自分に出す大統領、考えるような大統領が出てくるなんて思っても見なかったんでしょうね。
ほうほう。
ですけども、トランプ大統領はやはり自分に恩赦を出す可能性っていうのはあるんですよ。ですけどね、
それ有効なんですか？
いや、出していい、出せるんですけど、ほうほう、憲法に記述したいので、ですけども、アメリカ国民の 25% 約、USA Today 全国紙の調査だと 25% は賛成してるんですよ。で、その調査だと 44% がトランプ大統領に投票したって言ってるんですよ。
なるほど。
っていうことは 44% 投票したのに 25% しか賛成してないってことは約 20% がやはり反対なんですよ、
ね。なるほどね。
いくらトランプ大統領に、投票した人たちでも、それでトランプ大統領は子供たちに対しても恩赦を出すことを示唆してるんですよ。
はあはあ、
イバンカさんとか、
はあはあ。
で、それに対しては賛成っていうのは 30% なんですよ。っていうことは 44% がトランプさんに投票したって USA Today 紙で言ってるので、つまり約 15% がやはり反対してる。
なるほど。
っていうことは、恩赦をおそらく出した場合、自分や子供たちに出した場合、共和党からも非難される。
今、恩赦の話が先行しちゃいましたけど、そもそも、トランプ大統領って大統領辞めた後、まあ、韓国の歴代大統領って大統領辞めた後とか、まあ、現職の時もありますけれども、次々逮捕されたりするじゃないですか。
そうです。
で、今回トランプさんもそうなる可能性があるっていうことですか？
ですから、トランプ大統領はやはり疑惑が多いですよね。2015年に立候補して、それから納税申告書見せてないわけですよ。
はあはあ、
で、しかも、10月22日の2回目のテレビ討論会で、バイデンさんがトランプ大統領に向かって、大統領、あなたには中国に秘密口座がありますって言ったら、その時ですね、トランプ大統領のこう体がやっぱり動くんですよ。不意をつかれて、中国に秘密口座があったって言った。あったけど今はないって言ったんですよ、トランプ大統領。ですからその点のところにメスが入るじゃないかっていうところですよね。あと、まあ脱税疑惑とかですね。はい。
はあ。となると、まあ疑惑というか、まあ本体で一番大きいのは税金絡みの話ですか。
税金絡みで今はトランプさんは来年の1月20日の正午まで大統領ですから、
ええ、
大統領特権で守られてます。
ええ、
司法省は起訴できないんですよ、
はい。
ですけども、12月20日の時計の針が回りました。正午回ると民間人になるので、
ええ、
そこで、捜査が始まるんでしょうね。
なるほど、はい。さあ、じゃあ逮捕されるような可能性ってどのぐらいだ、見てます？
トランプ大統領は、その、起訴される前に出馬宣言したいんでしょうね。
はあ、
起訴されてからはできないじゃないですか。
はあはあ、
ですから、早く出馬宣言すれば、他の共和党候補たち、
はい、
ペンスさんとか、ルビオ上院議員とか、コットン上院議員も狙ってますから、牽制することができますよね。自分が早く、出馬したいっていうことなんですよ。ですけども、実際世論調査で、55% ぐらいがですね、その、トランプ大統領再出馬しても、共和党の大統領候補の指名を獲得できないんじゃないかって言ってますよ。
ええ。
獲得できる方が少ないですね。
なるほど。
はい。
なるほど。 となると、まあ、その勝ち負けはともかくとして、トランプ大統領が今、好感噂されているように、4年後の本当に大統領選挙に出るつもりであることは間違いないということですか。
トランプ大統領の選択肢2つなんですよ。2024年に再出馬するか、はい、あるいはキングメーカーになるかなんです。キングメーカーになって、影響力を持って、他の人が仮に出た場合、
はい、
トランプ軍団を持ってますから、その人に、その候補に影響を与えたい。
なるほど。
あるいは、今はですね、世論調査を取ると、トランプさん 52、3% で共和党のトップなんですよ。2024年ですよ。
はい、
次がペンスさんの 12%。
ほうほうほうほう。
で、3番目に来るのが、なんと、ドナルド・トランプ・ジュニア氏なんですよ。長男なんですよ。長男 8% で3位なんですよ。で、私コロナの前まで、トランプ集会に行ってたじゃないですか、ミシガンとか。行ってて、ジュニア氏が前座でスピーチすると、2024年、ジュニア出ろ、出馬しろっていう声がすごい出るんですよ。長男に。
長男って、そんだけのキャリアはあるんですか？
ないですよ。それだし、長男は2016年の選挙でロシアの、ロシアの、ロシア政府と関係のある弁護士とニューヨークで会ってて、捜査対象になってるんですよ。
はあはあ、
ですから、トランプ大統領は、長男にも恩赦出したいんですよ。ですから、長男にもメスが入るはずなんですよ。イバンカさんにもあるんですよ、疑惑が。イバンカさんにもあるし、エリックさんにもあるんですよ。イバンカさんの場合は、トランプオーガニゼーションという会社から、お金がですね、
はい、
イバンカさんの共有している会社にコンサルタント料が入ってる。そのコンサルタント料っていうのに、メスが入るんじゃないかと、言われてるんです。イバンカさんにもあるんですよ。疑惑が。はい。だから子供たちに恩赦を出したいっていうのがトランプ大統領のお気持ちです。
そう、ごめんなさい。恩赦っていうのはね、例えばまあ私なんかの、まあ、誤感というかニュアンスで恩赦っていうのは何かこう、容疑があって立件されましたけれども、それ罪にしないですよっていうのが一般的な恩赦
なんです。そうなんです。ですからこの恩赦は事前恩赦なんですよ。
そんなことできるんですか？
いや、事前恩赦っていうのは、フォード大統領、元大統領が、ニクソンさんが、ウォーターゲートで、起訴される前に出したじゃないですか。そう、出したんですよ。そう、事前恩赦なんですよ。
つまり、これから何かの疑惑が持ち上がるかもしれないけれども、包括的に、恩赦って先に出せるわけですか。
そうなんですよ。
そんな制度があるんですね。
はい、事前恩赦、あるいは対処法で出す恩赦なんですよ。
はあ、
それを言ってるんですよ。あそこポイントなんですよ。我々の考えてる恩赦と違うんですよ。起訴されました。じゃあ恩赦ですって恩赦じゃないんですよ。この恩赦って事前。
それなんですか？憲法に書いてあるんですか？
それは、ただ恩赦って書いてあるだけなんですよ。
恩赦、さっき言った2条っていうのは修正憲法第2条。
あ、それは2条なんですよ。修正憲法第25条っていうのは、
はあはあ、
そのペンさんが出す方なんですよ、
はあはあ。
トランプ大統領が1月20日までに辞任して、
ええええ、
ペンさんが大統領になって出すっていうのが修正第25条。
はあはあ、
いわゆる H、
それとらしいですね、それ。
H 難度なんですよ。H 難度の技。ラジオじゃ分かんないですよね。
すいません。うんのさんが全身で H、アルファベットの H を表現していらっしゃいますが。
YMCA の。
もう分かりましたよ。
YMCA
もういいですよ。
分かりました。H なんですか？なんですか？だから、ポイントは事前恩赦なんですよ。だから我々の考えと論者と違う議論なんですよ。異次元の議論をしてるんですよ、今。アメリカのその恩赦議論が。
いや、で、まあ、じゃあその話は、多分ね、そうなるとね、まあ、うのさん。
はい。
もう一遍、来年年明け早々来てもらわなきゃいけなくなりますよ。
出すかどうかなんですよ、は
い、
トランプ大統領。
そうですね。というのは、今からね、じゃあバイデンになったら、外交どうなるとか、ね、日米外交どうするんだとか、対中大外交どうするんだとかっていう話を、今日は、うんのさんにメインテーマで聞こうと思ったんですが。
用意してきました。
2分半しかないんで。
用意してきたんですよ、私。
そうですか。
すごく、こんなカード書いてきて。
2分で喋れる範囲でお願いします。
いや、まず私ですね、注目してるのが、その国務長官のブリンケンさんなんですよ。ええ、で、ブリンケンさんの ご両親で離婚してるんですよね。で、義理のお父様が、実はホロコーストの生存者なんですよ。
あらま。
で、アウシュジビッツとか、数箇所の収容所にいらっしゃった方で、ブリンケンさんって、やはり人権問題を重視するんですよね。
なるほど。
ということは、私ですね、日本は、いわゆる北朝鮮の拉致問題、ブリンケンさんに人権問題として、粘り強くアプローチする。
なるほど。
それは私すごく、重要だと思ってるんですよ。
となると、高官言われてるように、対中外交が、まあ、トランプさんよりもだいぶ優しくなるんじゃないかということにはならないということですか？
対中外交は、ケースバイケース、争点によって変えてくるんですよ。
なるほど。
例えば、地球温暖化とか、新型コロナに関しては、中国と協調しましょうと、
はい。
ですけども、知的財産権と南シナ海は、バイデンさんが10月22日のテレビ討論会で、中国に守らせるんだと、
はい。
中国は国際ルール守ってないんだって強調しましたから、はい、おそらくそこは強硬で出る。
なるほど。
で、追加関税に関してはブリンケンさんはですね、トランプ大統領は計画性がなかったって言ってるんですよ。もっと戦略的にやるべきだったと。ですから、まあ、争点によって、まあ、変えてくるっていうとこだと思いますよね。はい。
日本に対日外交はどうですか？
対日は、やはり、共通点を持つといいですよね。貿易問題で。例えば、電気自動車とかですね。はい、地球環境の問題とかですね。共通点をバイデンさんと見出す。ですけどね、バイデンさんの今回の人事見てると、ものすごく特徴があるんですよ。トランプ大統領と違って。バイデンさんは、やはりもう、最初から信頼関係のできてる人を、起用してますよね、
ええ。
ですから、かなり、その日本は、そのバイデンさんと個人的な関係を作るっていうのがものすごく重要になってくるっていうとこが見えますね。あとちょっとバイデンさんの人事だと、バイデンさんって女性多く使いますよね。
はいはい、
黒人とか女性、
はいはい。
で、しかもヒスパニック系をですね、
ええ、
国家安全保障の長官とかですね、教育長官とか、厚生長官に使ってるんですよ。それは、ヒスパニック系がやはりフロリダで結構、今回の選挙って取れなかったんですよね。
ほうほう。
で、ジョージアとかアリゾナ、ヒスパニック系重要なので、おそらくバイデンさんも2024年見てますね。
なるほどね。
24年を見た、組閣をしてますよね。
でも2024年にバイデンさんもう一遍立候補することは多分ない
ですよ、ね。いや、そうだ、ハリスさんを助けるっていうことでしょうね。まあ、そのヒスパニック系の
人事。副大統領のハリスさんが次、まず出てくるだろうと。
まず、年齢的に見て、バイデンさん82歳ですよ。
そうですね。
82歳って言ったらもう、
そうです
ね。何なさってます ?82 歳。
我々に聞きますか
我々に。
いや、
そこまで聞くのか。
うんのさん、時間です。
時間です。そこまで聞くのか。
またちょっと年明け来てください。
はい。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
良いお年を。
いや、今年は、ね、ありがとうございました。
今年
は、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。でした
日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ではここでは辛坊さんの立っての
希望 で、ね、なんか今私の手元にですね、はい独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらですっていう、
そうですよ、
簡易な台本があるんですけども、いつもこんな時間にズームオンってやってる？
だから、打ち合わせしたじゃないですか。ここは、今日はラジオリビングがないから、ここもう一つズームオンの粉増やしますよって話したんですけど。
どうして叱るんですか、僕のこと
を。叱
らないでください。
みんなで打ち合わせしました。ところが突然ですね、今ね、5秒前に辛坊さんがやめようよと。
いや、いや、そうじゃなくて、ここズームオンって、そうなんだ。年末だからイレギュラーな進行になってるんですね。わかりました。そういうことで、できるだけたくさんの皆さんにですね、ご意見を賜りたいと、今年もほら、本当にいっぱいね、メールとか、それも全国からいただいて、ツイッターとかもいただいて、ご紹介しきれなかったのが大半なんで、年末ぐらいですね、皆さんのご意見を反映したいな、なんて、こういう話はやっぱりね、打ち合わせの時にちゃんとすべきですよね。
そうですよ、大体しません。打ち合わせも上の空だし、
ね。上の空じゃないんです、一生懸命。今日は何をお伝えしなきゃいけないかということを、もうとにかくね、頭フル回転でこう考えてると、ちょっと他のことが聞こえてこない時があるんですが、メールいただきました。ありがとうございます。
豊島区の マリモマルオさん、
はい、
今日は仕事が終わって今池袋の献血ルームにいます。池袋も銀座同様人が多いです。
あらやっぱりね、
うん、冬は献血も足りないらしく何度もメールで献血のお願い連絡が来ていました、なかなか時間が合わなくて年末になってしまいました。今55歳なのでもう献血できる回数も限られているのでできるだけ貢献したいと思っています。
えらい
献血ルームは若者を中心に混んでいますよ。辛坊さんも増山さんも献血してください。あ、辛坊さんは年齢的にもうできませんね。失礼しました。
年齢的にできたくないと思うんですけど、いや、私ね、この間、献血、はいはい、この間とかもう2、3年前になるのかな。年齢的には多分いけたような気がするんですけども、跳ねられました。結論から申し上げるとできませんでしたというのは薬飲んでるとダメなんですよ。で薬飲んでると薬の成分が当然輸血の血液に残りますよね、はいはい、となると私は処方薬で、うん病院で処方箋をもらって飲む薬を飲んでるわけですよ、そうするとそういう処方薬、まあ、全部じゃないらしいですけれども、うん、当然血中に残ると輸血された人に効いてしまうことになりますから、うん
はいはい、
だからその薬飲んでる方はちょっと献血はご遠慮いただきますって言って献血ができなくてですね、私人生の中で本当に献血趣味じゃねえかっていうぐらいですね言ってたんですよ、はい、これだけは褒めてほしいなと思うんですが、はい、なんでかというとですね、うん、まあちょっとごめんなさいねこれ献血所によって違うと思うんですけど、
はい、
私がよく行く献血所はですね、うん、ジュース2本くれたりするんですよなんかね、すっごいジュースくれるのが嬉しくてですね、ジュース嬉しいと思うと、はい、なんかだって、ねうん、ただでくれるんですよ。ただじゃないのか。
ただ好きですよね、しぼさんねはい、次くんちゃんさんです葛飾区娘の成人式コロナの感染拡大が続くようでしたら式典が中止になるようです。
あらまあ、
多分今日の都知事の話だと中止になりそうですね。
そうですね、だって今日の東京都知事の言葉はかなり強かったですよ。だって宴会絶対やめろまで今
絶対っておっしゃってますから
絶対不要不急の外出や帰省の自粛会食や飲食については絶対なし、
う
ん、
そう
絶対なしなんだ。
うちの地域も多分成人式で中止ですね、集まるの。
あらまあ、ね。
そうそう。で、この方は、成人式の夜、おじいちゃんのお家で食事会を予定していますが、これも中止するべきですかね。まあ、息子のセンター試験も心配です。
はい。新型コロナに感、だけじゃなくて、感染症の拡大は止めた方がいいです。
はい。
感染症にかかっていいことはありませんので、感染症の拡大は止めた方がいいんですが、今回イギリスで新たに発見されて全世界も20数カ国で発見されて、で冒頭のニュースでは言ったか言わないか分かりませんけれども、コロラドで変異種が確認されたっていうのがアメリカでね初めて、イギリスで続々発見されている変異種と同じものがアメリカのコロラド州、コロラド州っていうのは、うん結構真ん中辺からちょっと西ぐらいですね、
うん、
スキー場で有名なところですよ。私スキー狩りに一遍ぐらい行ったことがあるような気がしますけども、まあ、かなりアメリカでも辺鄙とまでは言いませんよ。スキーリゾートのあるところですから、まあリゾート地としては有名なところですが、そのコロラドで20代の男性で確認されたけれども、この男性は渡航歴がなくっていう話なんですよ。渡航歴のない20代の男性がコロラドで変異種見つかりました。で、PCR 検査であるとか抗原検査だけでは変異種かどうかわかりませんので、だからたまさかその特殊な検査しなきゃいけないんですね、これ。普通の PCR 検査に比べると、それこそ100倍とかぐらいめんどくさいもんなんです。だからそんなめんどくさい検査を全部にやってるわけじゃないので、ごく一部しかやってないけれども、それもなんでこの人がその検査の対象に選ばれたのかわからないんですよ。渡航歴がなくて、海外に行ったことがないわけだから。
で、
その人が感染してるということは、新しい形の今、変異種と言って全世界的にニュースになってるウイルスは、もう相当程度広がっていると考えるべきでしょう、
はい、
で、このウイルスに関して今のところ明らかなエビデンスというのはただ一つ、感染力が従来型のコロナウイルスよりもどうも最大7割ぐらい強いということなので、今までとにかく春先から日本でこの感染の防止の方法としては 徹底的に検査をしましょうと。で、徹底的に、これはまあちょっとね、日本の検査数が少ないということもあって、政権批判のツールとしてこの PCR 検査が使われたというような背景があるんです。もうこれが本当に今年の日本で立ちが悪くて、なんか政権攻撃のためなら、どんな手段でも使うっていう、GoTo キャンペーンの、ぶつぶしたのも同じような構造があるんですが、この PCR 検査で、とにかく件数が足りないんだと、PCR 検査さえ増やせば、感染拡大が抑えられるんだっていう論をみんなが言ったわけですけども、PCR 検査、何百万とか何十万オーダーでやってる国で、ものすごい勢いで感染拡大してるのを見ると、無症状者を洗い出して PCR 検査で、それで感染を止めるという方向性は絶対に無理ですから。だから基本的にこれだけ感染が広がっているという状況の中では、全員が自分は感染しているかもしれないということで、ハイリスクの人に絶対に移さないっていう、はい、もうこの心がけだけを徹底するというふうにね、方針切り替えなきゃダメだって。もう、それでも今日あたり、無症状者を洗い出して PCR 検査でアホ言うなと、ええ加減にせよって、あ、時間がない。
はい、お時間です。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
12月30日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間辛坊さんのエンディングリクエストです。
そうですね、今週まあ1年の終わりの週ということで、今年流行った曲というのを、月曜日裸の心あいみょん、火曜日感電米津玄師さん、ということで、となると今日は一番流行った曲をお届けしなきゃいけないんで、パッと私ね、実は今年流行った曲で一番って言われた時に、ふっと浮かんだのがやっぱりエイトさんのドルガバの歌なんですよ。エイトさんのドルガバの歌なんだけど、だけどあれ確かね、一回放送してるはずなんだよね、ドルガバの歌は。
香水ね。
そうすると、あとね、はい、あと、そうだな、オフィシャルヒゲダンディズムの曲は何曲かね、今年は流行ったなーって、ヒゲダンいいでしょう。わかりました。
好き好き。
それでは、今年最後の曲の発表です。
はい、
ドンリサ・グレンゲ。
その流れってそうなんですか。
まあそんなことで、やっぱなんだかんだ言いながら鬼滅でしょ ね、はい、いうことにしたいと思います。お願いします。
お願いいたします。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見、来年に向けてのご意見でも結構ですのでね、メール送ってください。 zoom@1242.com、 ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、密かにツイッターもね、いろいろやってますのでご覧になってくださいね。
いや、密かにやってるわけじゃないでしょ。大々的にやってるでしょ。
みんな見てくれてるかな。
何ですかそれ、密かにっていうの。
あなたからのご意見お待ちしております。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今年最後の日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーではコロナ禍で年末のいつもの風景はどう変わったのか、日本放送の畑中記者が上野のアメ横に行っていますので、
今この時間アメ横どうなってるのかっていうのが生中継で、
はい、
畑中さん、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
今どちらですか、アメ横の。
ちょうどアメ横、上野駅から500メートルほどこのアメ横の商店街を歩きますね。
なるほど。
そうすると二股のこう道が出てきますよね。
あるある。
その二股の前、ここにおります。
もうアメ横のど真ん中ですね、はい、そりゃ、
まあ、そうですね、まあ、すっかり日も暮れてきましたけれども、上野のアメ横商店街、街灯もともりまして、
ええ、
にぎわいを見せております。ただ、はい、人通りなんですけれども、まあ、私は必ずしも毎年ここに伺っているというわけではないんですが、まあ、例年と比べますとやはり少ないと、こういう感じがいたします。
あ、そうですか。
ところどころ人だかりはできているんですけれども、はい、 満員電車のようなこうすし詰めの状態ではありません。なんとかこう通り抜けられる状況とこういうことになってますね。
あ、なるほど。
あの上野アメ横商店街連合会の数字ですと12月の27日から29日までの3日間、これ去年ですと延べ73万人の方が訪れているんですが、
ええ、
今年はこの3日間まだ46万1000人と、まあまあ、これでもすごい数字ではあるんですが、だいたい去年の6割ぐらいということですね。で例年は27日から大晦日31日までは延べ150万人ぐらいの方が訪れるわけですが、今年は100万人いくかどうかちょっと微妙な数字になっております。
なるほど。どうなんですかね、あの商店の皆さんって基本的にはもう普通通りに営業してらっしゃる感じですか。
そうですね、あの、まあ、威勢のいい声も聞こえておりますけれども、ただあのやはり新型コロナウイルスの影響で、まあ、マスクを皆さんして、それから、まあ、とは言いましても上野アメ横はやはりあのこの威勢のいい声が花ですからね。
そうですよね、
はい。まあ、ただ音量については気をつけながらというふうにおっしゃっていました。今年 の、 あのお客さんの状況、そして売り上げなどについて、まあ、事前に海産物店の方にお話を伺いました。
今年はやっぱ人が少ないのでちょっと寂しいです。普段ならもっと歩けないほどなんで、売り上げの方はもう聞かないでください。頑張ってます。マグロとかあとスダコとかも売れすぎです。
少ねえな、いつごろ半分ぐらいじゃない。
1000円ちょっと特に売れてるものあります
か。ああ、うちはカニだ、ね、8000円の5000円。
いまいち今に今さんぐらいかな。だいたい半分ぐらいじゃないですかね。今年はねホタテの乾燥物が安いんです。いっぱい取れてるんでね、スープとかあのおつまみにもなるのね。
まあ、そういうことでありまして、先ほどの声にもありましたけれども、変わったところではこのホタテの貝柱というのが一応ねポイントですね。あのお客さんの中でもちょっと探している方がいらっしゃいました。これあの鍋の出汁にいいんですよね。つまり新型コロナウイルス感染拡大の中で家族で鍋をつつくと、こういう方が多いんではないかというふうに思われます。
どうなんですか、はい、そのインタビューの際とか そこで、まあ、単価倍というかあの、はい、値引き店頭で大声を出しながら値引きっていうのがもうアメ横の恒例の風景ですけども、皆さんあれですか、マスクしてした上でって感じですかね。
はい、もうマスクをしていますね。ただ、まあ、先ほど申し上げましたようにこう悩みながらというあの声は、ね、あの悩みながら出しているという感じではありますね。
どうなんですかね、はい、仕入れなんかはそのお客さんが減るのを見越してやってるのか、はい、それともいつも通りの仕入れをしているのか、そのあたりどうですか。
まあ、これはいつも通りだと思います。とにかくあの今日もですねお客さんがいる限りは午後7時半から8時ぐらいまではあのお店はやっていたいと、まあ、このように話しておりますし、まあ、とにかくあの、まあ、例えばチョコレートを売っているところもあるわけですが、
あるある、
まあ、チョコレートもボンボンボンボン、はいはいはいという感じでですね、もうあの買う人に積み上げていって、
そうなんですよね、一番最後に商い成立した後でも後ろからおまけが乗せられたりなんかしますよ ね、 それね。
そうなんですね。で今あの先ほどの二股のところからですね、御徒町方面に歩いて、今お話をしております。ちょうど後ろの背景の音が少しずつ変わりつつありませんかね。つまり、割と歩ける状況ではあるんです。はい、あの一ところに集まっているところはさすがにちょっと身動きが取れなくなるんですけれども、まあ、そこを過ぎますと割かし、歩けるなと。ちょっとあの、ね、音もちょっと静かになってきた。
本当にそうですね。
ありますよね。
アメ横ってやっぱ年末のアメ横ってラッシュアワー並みの人で動けないですもんね、普通は。
そうなんですね、まあ、屋根のない満員電車という感じでもあるんですが、一方あの買い出しに来られたお客さんにもですねお目当ての品ですとか年末年始の過ごし方について聞いておりますのでお聞きください。
大阪か。
大阪、今日は何を目当てに。
タコとスジコ。地元がこっちなんです。あんまり初詣とか行けないんでずっと家でテレビ見るしかないですね。
今年初めて来ました。カニを買いに来ました。どこも行けないので食べ物だけちょっといいものと思って。子供が来年小学生なので、まあ、ちょっと子供のお勉強とか本を読んだりとかして過ごそうかなと思ってます。
まあ、今年は新型コロナウイルスの影響で大変厳しい生活を強いられた方も多かったと思いますが、まあ、普段通りという外出も外食もできない中で、先ほどありましたようにせめて家でお正月ぐらいはささやかな贅沢をということでカニを買われた方もいらっしゃると。
いや、ほぼ全部聞き取りましたけども、ごめんなさい、一部実はオンエア的には音声が切れてたりなんかしますんで、お聞きの皆さん申し訳ございません。ただまあ、音声途切れ途切れでしたけれども、畑中さんがおっしゃりたいことは多分通じる範囲内ででしたけれども、ちょっと音声途切れまして申し訳ございません。畑中さん、
はい。
それ別にどうも、人が多くてマイクケーブル切られちゃったとか、そういう話ではないんですね。
そういうわけではないですけれども、やはり人がいるところだとちょっと電波が悪さをしてしまう。
ああ、
多少やっぱそういう
ことはありますね。そういうことは当然ありますよね。はい、ちなみに畑中さん、はい、まあ、せっかくアメ横まで行ったら何か買って帰ってきますよね。はい、何がお目当てですか。
うん、やはり先ほど申したようにホタテの貝柱、これおつまみにもいいので、ぜひとは思っておりますけれども、辛坊さんに、今いらっしゃいますか、帰るまでに。
いやいや、はい、私もすぐ失礼しちゃいます。
畑中さん、はい、ご自宅で
冷たいですね。楽しんで
ください。ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
どうも、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
失礼いたします。まあね、アメ横も少しちょっとね、例年とはね、
そうですね、
違う
よね。だから29日まで、昨日までの3日間で、例年73万人が46万人、はい、うん、まあこれ営業してらっしゃる方にとったら、この差は、この現象はきついだろうなと思いますね。
はい、日本放送、畑中記者でした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのはリサでグレンゲであります。テレビアニメのね、鬼滅の刃のオープニングテーマで、はい、何回聞いたかっていう感じですけどね、今年ね、
本当に。
そういえばですね、今リスナーの方から情報が入りまして、はいはい、どうやら今から数分前に私 NHK に出てたらしいです。
裏かぶり。
え、
裏かぶりですか。
いや、それ裏かぶり、裏かぶり。NHK から一言の挨拶もないんですけどね。
あれですね、
豊島園の、うんうん、カルセルエルドラドっていうね、はいはい、回転木馬が今年もうなくなっちゃうよっていう話で、うん、結構大きなニュースになりましたが、私もなくなる直前に乗りに行ったところで、たまたま目の前で NHK の取材をしていて、ドキュメンタリーの取材で。
ちゃんと映ってましたね、辛坊さんね、
はい。わざと、いや、ちゃんと映ってるどころか、もうカメラの前何回も行ってですね、とにかく俺は NHK に出るんだと、固い意志でうろうろしてたんですけど、あんだけわざとうろうろしてると使ってくれないんじゃないかと思って、すごい心配したんですが、年前のドキュメンタリーで、しっかり使っていただいて、ありがとうございます。NHK の皆さん、ありがとう。あれは私です。
さあ、お聞きの日本放送、この後は。
そうそう、土壌すくいのおばさんの後ろにいるのは私です。
そうそうそう、すごい目立つかったので、ね、後ろに。さあ、この後は、健康あるあるワンダフォー挟みまして、4U のハッピー 4U です。で、明日の朝6時からは、飯田浩司の OK 工事アップ。コメンテーターは。
明日の朝、大晦日にあるんですか。
もちろんもちろん。
偉いね、飯田君。
明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。
びっくりした、明治大学って言うからまたバイデンさんが出てくると思った。
日本経済の2020年を総括、バイデン氏ワクチン供給強化へ、大統領権限で製造加速というニュース取り上げます。で、この辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は特別番組のためお休みです。新年の最初の放送は1月4日来週の月曜日。お客様は立川志らく
師匠です。そうなんですよ。まあ別にここで宣伝するような話じゃありませんけれど、私年明け一番最初の仕事がですね、この日の朝の志らくさんの番組に出るという。
はい、お出になってから、
じゃそのまんまだから私も志らくさんも直接ここへ来るんじゃないかという噂があるぐらいな話で、まあ年明けからお探せをいたし、いや、お探せはいたさないようにいたします。
期待しております。
はい。いうことで。
はい。で、元日はですね、あなたとハッピー、はい、私も飯田くんも飯田 工事の OK 工事アップに続いて、
皆さんご出演、
はい、
はい、ぜひお聞きください。皆さん本当にあの今年1年ありがとうございました。
番組
1年もやってないか、うん、まあ、来年も一つどうぞよろしくお願いいたしま す, します。皆さんどうぞ良いお年を迎えください。ありがとうございました。